が湧いてくる。
おはようございます。
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 月曜日の朝です。
はい。
はい。
いやー、ちょっと、なんかあの、すごく、なんか、うちうちの話を。
あら、はい。
はい、
うちうちの方がまた、あの、家族ネタなんですけど。
家族ネタ。
うん。はい、あの、まあ、ヒューガー君。
あ、ヒューガー、はい。
次男のヒューガー、はい。
まあ、4月の末に飛び立って、
うん、ああもうそん
なね、5月5、6、7、8、9月になって
4ヶ月ですね。
4ヶ月半、
うんはい、
4ヶ月半、もう5月近く。まあまあちょっとなんかね、この間なんかおたふく風邪かもしれんとかって言ってなんかえらい片方の顎パンパン腫らして、
ほう、
あのまあでもおたふくじゃなくてちょっとなんかウイルス系のなんかみたいな、
うん、リンパ腺が腫れてとかなんかそうなんですよね。
あ、はいはいはい、
でも大丈夫ね、そう外国でのことなんで、
うん、
大丈夫かみたいな感じだったんですけど、大丈夫だってお医者さんジョイさんでめっちゃ美人やった
それってどこに行ってんの、
何が大丈夫なんかさっぱりわからへん
でもあいつぐらいね、僕は大丈夫だよというちゃんとしたキャッチボールじゃない路線で、あ大丈夫なんだなこいつはということを間接的に伝える、まあ天才やなと
天才やね、
だけど、
はい、
なんかいやこれね、ちょっとほんまつい昨日とついとかのもうほんとキンキンの話なんですけどね、
はい、
あのちょっとねあの LINE が来てね僕に珍しく
、
うんうん、そしたらね、ねちょっと読んでみようか、
はいはい、
ね、
ちょっとワクワクしてきた、
うん、そうですか、
はい、
ね、まあ、10月のその14日から、
はい、
10月に、
はい、
その14日間、
うん、
2週間そのニュージーランドってあの北島と南島ってあるじゃないですか、はい、でどっちか言ったら人口が多いのは北島で、うん、南島の方は本当に人口少ねえし、うん、もう羊の方が圧倒的に多いみたいなところで、
自然って感じなんですよね、南は、
う
ん、
大自然の素晴らしさはそれはやっぱ言うても圧倒的に南島の方が、
うんうん、
たくさんのこう、
はい、
アクティビティとかああいうのもあるしするんで、うん、そのでもまあ大和もまだね、長男の方も南島って行ってないんですよね、まあ、言うても飛行機乗って行かなあかんからちょっとした外国に旅行に行くぐらいの、
はいはい、
なんかそういうノリはなわけよ、
はい、
でもあいつヒューガの場合まだ行って5ヶ月経ってないのに、
はい、
その南島に行くっていうイベントがあると、
はい、
でかっこして学校出て書いてあるんですよ ね、 俺の友達とかも行くって言うとるんやけど、
はい、
うん、それが1450ドルぐらいするって言うんや、
はいはいはい、
って、
はい、
でもスカイダイビングとかバンジーと か、
はい、
なんか水中ダイビングみたいなのもいろいろあって、
うん、
めっちゃ行きたいんやけども行っていいって来たんですよ、
はい、
うん、でまあ、ニュージーランドで、まあ、親代わりみたいに面倒見てもらってるタツさんっておるので、うん、まあ、タツさんにも相談して聞いてみるけども、うん、みたいな、
うんうんうん、
で僕、まあ、それもらった時に直感で、まあ、行きたいという気持ちはそらわからんでもないし、
うん、
まあ、ほんで僕ね、まあ、自分で今の自分が頑張ってるっていう風にね、自信を持って俺頑張ってるって言うんやったら、
はい、
お父さんは行ってみてもいいんじゃないかなとは思うけど、うん、
はい、
うん、まあでもなんかね、その企画そのもんがどんなもんなんかわからんから、
はい、
そのタツさんにも、
はい、
ちょっといろいろ聞いてみるわっていうふうにしたら、うんうんうん、あのヒューガーの帰っていた返信が、俺頑張りまくりやから行かなあかんわって書いてあるってことで行ってきますっていきなりもう決めるもんやからね、
はい、
だからちょっと待てとそのイベントっていうのの学校でっていうのもちょっと怪しいとこあるし、
はい、
だからまあまあタツさんにそれ意味のあるものかどうか、
はい、
で1450ドルってね決して安いお金じゃねえやぞって、うん、海外旅行余裕で行けるぐらいのお金なんやぞと、
うんうん、
でお前ね年齢的にもまだまだ16とかの年齢なんやから、はい、ちょっと待てと、でしたらタツさんにね意味があるかどうかの答えは出してもらうようにするからまだ行けるって安心するなって言って送ったら、うん、みたいなスタンプが来たんですよ、
はい、
で僕タツさんにもそのこと相談したら、そしたらね そしたら、ねえな、南島のやつ行けることになってめっちゃ嬉しいんやけど、タツさんがまだちゃんと認めてくれへんから、まだ行けるかどうかわからへんって、うん、せっかくニュージーにおるし友達とかとも一緒に行けるしめっちゃ楽しめそうやのに、これで行けやへんかったらめっちゃショックやって、うん、だから行かしてあげてもいいんじゃないですか的な一言を言ってくれって僕に来たんですよ。だけど僕タツさんに聞いたら、タツさんはおはようございますと、ヒューガの旅行の件ですが、はい、授業の一環ではありませんだから学校は関係ありません
と、なるほど、
あいつは勝手に嘘ついてると、はい、うん、で学校の授業の一環ではなく自由参加の一般のツアーの旅行だと。
なるほどなるほど。
で10月の2週間ですが、はい、主に卒業旅行とか、はい、最後の年の学生が思い出作りに念願の南島に行くっていう、そういうタイプの旅行ツアーって、はい、うん、なんで費用の面でもかなり高いですし、はい、このパターンで旅行する留学生は少しバブリーなアラブ系とかヨーロッパ系の留学生が多いと。
なるほど。
で子供が初めて食べるうなぎが特上みたいな感じやと。
なるほどなるほど。
だからヤマトも行ってないのに、はい、これまでの留学生であれば保護者と一緒に行くっていうのが多いけれど、うん、ね、その2週間っていう長い期間学校休むこと、
はい、
そして時期的にあまりよろしくない時期、うん、それから費用が高い、
はい、
で意味なども考えて、はい、ちょっとヒューガと話をして、はい、ちょっとブレーキかけようかなみたいな、ことを
考えていると、うん、タツさんからの返信で、
で最後にね、はい、僕は今回の旅行は進めない、
はい、
うん、でね、来たばっかりで、うんうん、上ついてちゃいかんっていうのもあるんだみたいにタツさん言ってくれたんで、
はい、
なんで僕ねヒューガに、
はい、
ダメだということを、
はい、
こう書いたん、タツさんともやり取りをした結果、
はい、
タツさんともやり取りをした結果を発表します。ザガザン、今回はやめとけ。回りくどい言い方しちゃいかんから、今回はやめとけと。
はい、
でヤマトが卒業記念に行きたいって言うんだったら、
はい、
よく頑張ったから、お父さんは拍手でよく頑張りましたから、うんうんうん、死ぬほど楽しんでこいっていう風に、
うん、
ね、送り出してやりたいなって感じやけれど、
はい、
ヒューガはね、頑張り始めたばっかりやないかと、
はい、
うん、でだからできたばっかりの友達っていうのも嬉しいか分からんけれど、うん、3年間いろんな友達との別れや出会いがあったりしながらね、こいつと一生付き合えるっていう、そんな友達と卒業のご褒美の時に行った方が絶対楽しいと思うって、うん、でお前はね、ヤマトも行ってないパラオにお父さん連れてったって、うん、だからオーストラリアにもお前一人だけ行ってるやろって、うん、でもヤマトはずっと一人でその頑張ってるやないかと、なんでさっきお父さんはヤマトやないかなってそう思うっちゅうことをまあこう書いてですね、でね、だからそのタスさんとのやり取りのメールも下に貼り付けとくと、うん、
はい、
だけど僕最後にこう書いたんですよ。だけどヒューガ、タツさんの前で拗ねたような顔を見せるなよって、
なるほど、
生かしてもらえやんっていうね、
うん、
それで拗ねたような顔をタツさんの前でみじんも見せるなって、うん、
はい、
うん、男ならそれぐらい笑って跳ねのけろってこうやっていうことを書いたんですよ、
はい、
そしたら、うん、ヒューガから来たのがね、確かにそっちの方がいいような気がしてきたな、今回は諦めまっちょって書いてきた。すごいよね。
すごいね、やっぱり
今回は諦めまっちょって書いて絵文字付きで、で僕だからすぐにね、さすがヒューガ、そう反応してくれて嬉しいぜよって。本当はカーコもユウキもヤマトもトートも、はい、みんなで行けたら最高やねんけどなって書いて返したらね、ほんまな、ほんまやなって、とうとう結局こっち来られへんのって言うから、まあちょっと行きたいけど忙しすぎて今はもうちょっと無理や言うたら、体に気ぃつけてやって帰ってきたんですよね。
うん、
なんでやつは絶対拗ねる顔なんかは絶対せえへんやろうな。
せんね。
いやこの返し方よ、ちょっと涙出てきてね、
ブルブルしてるんですけど、
なんか生かしてやりたいなと思う、僕も思うんです正直。だけどまあ、たかたか行って5ヶ月で、ヤマト何にもそんなこと言ってこなかったし、
そうですね、
あいつはつらいね、一番最初のホームステイ先 の、
はい、
そのブラジル人とのなんか文化の違いとかで、
はい、
あいつだって、何ヶ月か7ヶ月か8ヶ月ブラジル人の家で、でもその時も なんかそのうちはうちの家族があるから、
はい、
ご飯は自分の部屋で食べろとか、うん、だからホームステイ先の家族と一緒にご飯食べさせてもらえんかったとか、うん、で風呂掃除せんかったらどうたらこうたらとかって言われたりとか、でもそんなことを大和は一回も言ったことないしね、うん、で耐えて耐えて、うん、そして大変なトレーニング毎日頑張ってやってて、うん、でそんなどこそこ遊び行きたいとかなんか何も言わんし、うん、お金も返して使わへんし、はい、だけどそんな中本当にでもこのやり取りしてる中、これ中村家のグループなんですよ、うん、でも大和はね一言も絡んできてないんですよ、うん、一言も大和は絡んできてない、
家族のグループのラインで今のやり取り、
今のやり取りやった、
うん、う
ん、大和は一言も絡んできてない、うん、でも呼んでんの、既読ついてるの分かってるから、
ちゃんと呼んでんのね、
だけどなんか大和はそれをまたどう感じてんのかなっていうのを聞くのもまた楽しみなんですけど
大和はどう感じとるんやろ
ねえ、だけど諦めまっちょって
その返しが最高や ね、 ね、
笑いを込めながら言うなんかねえ、だからなんかこうね、え肯定してあげにはいけん、ね、子供のやりたいことをやらせてあげたい、うん、だけどしつけの面とか、うん、こう総合的な面で、はい、時には諦めるっていうことも教えたらなあかんし、うん、何もかも思い通りになると思ったら大間違いじゃっていうこともやっぱあるし、
はいはい、
なんかその辺のさじ加減っていうのはこう微妙なところありますけど、うん、でもそこでブイって拗ねたりし始めたら、うん、なんだお前ってなりますよね、
うん、
だけどなんかあいつの天性のもんなんやからね、あれ
得やね、うん、多分向こうの人にどうやったんって、いや諦めまっちゃおうって言ってるんやろね、
うん、
あ
いい、そしたら多分今お世話になってるホーム制作のパパやママにもね、うんうん、お前はすごいなっていう風にまた言われるんちゃうかなと思ってね、うん、そうするとうまくいかないことも全部自分の味方につけれる、うん、そういう受け答えの仕方っていうのって、うん、もうまさにあの子なりのこう魅力やなということを、うん、なんかねすごい感じて、
それがもう天然やもんね素晴らしいっすわ、
あこのやりとか本当さつい数時間前のことなんでなんか思わずこの場でちょっとお話したいなと思って、
いや話やわ、
ちょっといい話ですよ ね、
ねえ、
あいつほんま人に好かれるん上手ですからね
上手よ、
ほんまにこの前それこそなんかホームパーティーの時に寿司作ったみたいな話ありませんでした、ヒューが、
いやそれ知らん、
あれ
それ父親に届いてきてない
の、あ僕母親の方から聞いたんですけど、
あ、
うん、なんかホームステイ先の、うん、家にあの寿司飯、寿司飯米と、うん、酢があると、うん、でみんなが寿司好きやからヒューが作ってくれって言われて、でこの前あの社長のお母さん、お母さんっていうか、
うんうんうん、
まあ
おばあちゃんや、
うん、おばあちゃんじゃない方、沙織さん、
お
う
お
う、うん、で母親に LINE で1時間半ぐらい連絡しながら、うん、寿司をそのホーム先、ホームステイ先の人に振る舞った、
寿司の飯なんかよう高いやろ俺振ったことある
けど、ほやけどもなんか1時間半ぐらいずっと LINE 電話しながらヒューガに指導して振る舞った言うてましたよ、
そら必死で奥さん調べたんちゃう、
調べとったんすかね
でもそれはね寿司にはなってないと思うわ寿司にはなってない、だってね、あの鹿児島の IBS 行ってる時も、
はいはい、
ヒューガは伊勢伊勢ってこう話してするけど、うん、ヒューガにとっては当たり前の伊勢うどんって、
はい、
だから鹿児島の人食べたことないやん、
あ、あ、そうか、そうか、
ある時学校で俺が28人この同じ学年の同級生のみんなの分や先生たちに、もう伊勢うどん超うまいから俺が食べさせてやるって言って、うん、で伊勢うどん35人前ぐらい、うん、ちょ送ってくれ言ってねで伊勢うどんのあのかけるタレも、うん、
はい、
みんな送ってくれって、で出て作ったらええんやってまた母親に聞いてで大きな鍋で湯がいても一気にできないじゃないですか、ああ、でそれでやった時もう途中でむちゃくちゃになってしまったみたいな結局 IBS の先生たちがもうヒューガ
ーやってくれる、
女性の先生たちがみんな作ったらしい
なるほどなるほど、
だけどみんなが自分の生まれ育った伊勢 の、
はい、
そのソウルフードをね鹿児島のみんなに食べさせたいっていう思いだけはみんなにまあ伝わって
るわけですよね、
だけど何もやらないよりはうまくいかないけれどもお前の気持ちは伝わったっていう、
そうですね、
そこがなんか突破口ですよね、
取ってもらえて、ほんでもうヒューガで住んでしまってそこでまたヒーローになったりしますからね、
もうヒューガ
ヒューガ
姉妹までやれよお前みたいな
であんまり勘弁すぎても彼らしくないしね、
そうそうそうそう、でえへとか言って笑いながらね、 許してもらうという、
あれはほんまいいね、
キャラというのか、才能というのか、
本当言うよ。
そうですよね。
だけどまあまあ少々は、まあ、大和も行ってすぐの時そうでしたけど、うん、ヒューガも今やっぱね、もっと日本のことを知っときたかったっつってね。
ああ言ってるんや。
だってそういやこの間もウォーリーと、う
ん、ああはいはい、
富山で紬があってな。
そうですね。
ほんでその後福井で僕公演入ってて、富山から福井まで。思ったよりもえらく車で早く着いてしまって、
はい、
で会場早く入りすぎんのもと思ったらちょうど永平寺の看板出てきたの、
はいはい、
で、あ、ちょっとたまに永平寺行こうかって、うん、僕のとこうち曹洞宗なんで、うん、うちのその大本山ってなは永平寺なんですよ、うん、なんで、あ、うち永平寺さんやからって言うたったら、うん、お前とこ何宗なんて聞いたら、ウォーリーね、自分家の仏教のそれが何宗か分からん
けど、分からないですよ、
まあでも最近ね若い子は多いですよ。
あ、そうなんや、うん、
ちなみにピリーさんのところ何宗？
僕本願寺派。
あ、本願寺さん、はい、あ、じゃあ浄土真宗、
浄土真宗、はい、
親鸞さんとこや
ということですよね。
そうそうそう、うん、
そういうのが全く触れてこずに分からずに、
うん、永平寺さんはまあ道元禅師なんで、
はいはい、
まあ、座って悟りをっていう、うん、感じやからっていう、こんなこと話をし始めたら、うん、まあ、その知らんいうこともあったかどうかか知らんけど、まあ、一緒に行ったんですよ、
うん、
ほったら永平寺ってすっごい広いし、うん、でこうなんかものすごく厳かな部分もあって、うん、でちょうど俺が行った時間に昼の勤めがあった
んですね。
はいはい、
ほんとは雲水っていうかな、若いお坊さんたちがみんなこうバーって読経を始める、うん、その何とも言えないこの迫力というか、それにもう見とれて、でその中に例えばこう食事をね、みんなが食べる食事もその一食の食事も全てが修行なんだと、で作り手はその本当にこの質素なあのね精進料理を作るその作り手さんのこのなんか一つ一つのなんか全てに命が宿ってるんだっていうこととか、でその一知る一歳みたいな、人知る一歳みたいなあれにこう込める思いみたいなとか、その3つのなんか三徳とかな、
三徳六味って言ってその、まあ、味であったりだとか心構えであったりとかっていうのをこう大切にしましょうよっていう、
でその中に苦味とか、
はい、
甘みとか、酸っぱさとか
淡さであったりしょっぱさであったり、
そうそう、淡いとかね、なんかその 6つの味みたいなものが、それこそどれだけこう食べる方も少しずつ少しずつその音を立てず一言も喋らずみたいな、でそういうこう生活の中にもその行があるみたいなね、なんかそういうのを、まあ、言ったら初めてウォーリー目の当たりにして、
そうなんですよ、全く触れてこずに、
で僕なんか意外とそういうの子供のとこからなんか好きやったんかな、まあ、でも習慣環境かない
やお坊さんみたいなことできるぐらいのことやってたから
そうそうそれでもね、間違いなくその小さい時に、はい、子供の時に、はい、あの大自然の中やったから、うん、雨が降ると川に行けないし山で遊べないでしょ、はい、そうするともう寺行くしかなくてで寺のお供え物が欲しいんで、
はいはいはい、
でお嬢さん、もうヒューガみたいなもんですよ、はい、お嬢さん、あの供え物のバナナとかリンゴとかお嬢さん一人で食べるんあれみたいなねそんなわけないよなとかって言いながら、
はい、
ちょうだいよとかって言って、僕はちっちゃい頃からね、近所のガキンチョロみんな連れてねお寺遊びに行くと、でもあのお嬢さんユーモアのある人やったんで、うん、まあ、お前たちにあげないこともないよって言って、うん、ただね、ただちょうだいっていうものをただくれてやるわけにいかんと、
うん、
ちょっとお寺の本堂の掃除をするかと、
はいはいはい、
で掃除し始めたらこの命に沿って掃除はするもんなんだとかね、もっとそこに心を込めにいけんとかね、そうやって言いながらいろんなことをごちゃごちゃごちゃごちゃ言われながらも掃除の作法を教わったり、
はい、
それとかこう靴を例えば脱いで上がるにしても、これこれこれこれって怒られてね、靴っていうのはねって言って、でやーいっていうか立って僕がちゃちゃってこう揃えてね、今度履きやすいように向こう向きにとかって脱いで足でギュギュギュってしながらピュッと上がったりするとまた怒られるんです
よ、
ね、靴はね、そのまんま普通に逆さ向きに脱いで上がったらいいと、うん、必ず手で向きを変えて、うん、手で 次履く時のことをイメージしながら揃えておくもんなんだって。だからジュジュジュジュって足でジュジュジュってガッツしたらあんっつって、でもちっちゃい時にそれ何遍も言われてたらいずれそれが当たり前になって、で掃除の仕方、じゃあちょっと今日は字の稽古とかね、夕方のお勤めのお経をあげるのお前らも一緒になってお経本持って言いなさいとか、で今日は御栄華あげるからとかってなんかみーわーとかでもやるの金届きながらチャリンチャリンって鈴鳴らしてみた。でも雨降るたんびにそれ言ってたん で、 でもおかげで僕あの和尚さんに字を教えてもらったおかげで小学校の時にそれこそあの小学生を教える免許みたいなね、そんなまで取れるぐらい字上手になったし、で気ぃついたら知らん間にその道元禅師の教えとかああいうのをこう知らんうちにガキの時にいっぱい教わってたから、だからなんか寺子屋みたいなノリですけどでもそれがあるんで僕伊勢神宮のことなんかももっと深くいろいろ知りたいなとか、じゃあ延暦寺さんはね、比叡山延暦寺さんの最澄和尚ってね、道元禅師とはちょっと違うどういうあれがあるんかなとか、じゃあ高野山の空海さんはとか親鸞さんはとか日蓮さんはとかって、またそういうね坂本龍馬が好きになるとなんか武智半平太のことも知りたくなったり、高杉晋作や吉田松陰のこと知りたくなるのと一緒のように、なんかこう興味を持つようになったんで、なんで永平寺さん歩きながら僕ねガイドみたいに
ほんまですよ、贅沢な
ずっと喋ってたよ。でずっとそうやって、まあ、話せるぐらい、まあ、ネタがあるんですよね。俺はそろそろ神宮なんか行ったって僕多分ずっと喋ってると思うんで、あの日光東照宮行った時もあの一緒に行った人に感心された、あの見ざる言わざる聞かざるのあれの、
ね、はい、うん、
あれ誰でしたっけ、あの彫刻家、彫刻を彫った人、あの、誰だっけ、今ドアスレしてしまった、誰だっけ、ちょっと調べて、
はい、
なんて段取りの悪いあの見ざる言わざる聞かざる、誰だっけあれ、誰だっけあれ、
今調べております、
今調べております、でもね
繋いでください、繋いでください、はい、
この手のひらの上に百科事典ですもんね。あ、だってこれなんか覚えておかなくてもこうやって僕が今雑談で間を繋いでる間にもう答えがまもなく出てくるんですもんね。
もう本当すごいですよ、
最近子供たちって勉強を本当にしなくちゃいけないのかなってちょっと最近なんとなく思うようにだってもう手のひらに百科事典載ってるんやったら覚えとかなくてもよかったりするんじゃないのかなとか、
本当本当
ね、暇かかりますね。
あ、講師、じゃあ彫刻じゃない、彫刻家じゃないですね、ちょっと待ってくださいね、
あの誰だかな、誰だかどう忘れしてしまった、誰やったかな、あれ、
ね、
こう堀氏の人やな、あの、あ、左甚五郎、左甚五郎、思い出した、こうやってね、思い出さなかったんですよ、そうそう、左甚五郎、左甚五郎というのはそれこそ大
森君、はい、
もうええからスマホは、
はい、
昔々これ、ね、落語のネタにもあるんです
よ、ありましたありました、はいはい、ありました、
落語のネタ、
昔なんか一つの旅館があんねん、
はい、
で一個の旅館があってすごい繁盛してたんやけど、そこのそのおかみさんと料理場の、
はい、
男の人が料理人とおかみさんとがちょっと恋仲になるねん、
はいはい、
でそれがバレてしもて、
はい、
二人は感動されるんよ、
ほう、
そのすごい流行ってる大旅館から、
はい、
で感動されて、でめっちゃちっちゃなボロッボロのところで暮らし始めるんやけど、
はい、
でも自分たちができることは料理を作ったり、ね、人を泊めておもてなしすることぐらいだけど、はい、あまりにもちっちゃいところやし、お客さんだってほんま一組ぐらいしか泊められへんって、
はい、
でも有名でも何でもないからお客さんが全然こう泊まってくれへんと、はい、でしてるところにで、ね、生まれた小さな子供が、
はい、
もうずっと貧乏やから、
はい、
もう食うもんも、ね、仕入れのお金もない、ね、飲めるお酒もあらへんみたいなところでたまたま旅をしてるその左甚五郎に、
はい、
その子供が出会うんよ、
はい、
うん、でそこで左甚五郎にね、もしかしたら旅の人ですかって言ってさ、
はいはい、
で お泊まりのお宿は決まってるんですか?言ってこう話しかける。だけど左甚五郎はいや別に決まってない行き当たりばったりだっていう話したら、うちはそのすごい貧乏宿なんやけれど、そのろくな食い物も作れへんし、でお酒なんかも飲めないんだ、飲んでもらえるほどのお酒が仕入れられないと。だけどお父さんとお母さんが一生懸命頑張ろうとしてるんやけどお金がなくて、でちょっとお父さん病気がちなんでその料理がって言ってしたら、あそうかと。でそれをね察した左甚五郎が、じゃあ自分の飲みたいお酒は今から自分で買っていこうかなって言って、でよかったら、その子があまりにもそのいい子なんで、多分ヒューガみたいな子やったと思うんですよ。懐いていって、ああでこの子もろくなもん食ってないんかもしれんって言って、なんかお寿司とかね、こう折りのちょっといいお料理をなんかこのお金で買うてきてくれって言って、でその子供に買いに行かして、でお酒とお料理買うてきて、これ俺が食べるって、でも明らかに一人で食えないぐらいのたくさんの量を買うて、ほいでそこのおかみさんと料理作ってるお父さんとその息子らに腹いっぱい食べさしながら泊まるんよ、けど事の事情を聞いたら、その単に自分らは純粋に男と女として好きになったというだけなのに、こんなにすごい仕打ちを受けてるということをこう周りくどう聞くわけよ。で左甚五郎はなんとかこの家族を幸せにしてやりたいっていうことで、だからね、なんかその辺に落ちてる木のこう破片みたいな、この木のコッパみたいなね、切れ端をでなんか彫刻刀ないか言って、その彫刻刀で、もういかにも生きてるようなネズミを掘るんですよ、ネズミを、いかにも生きてるような、でそのネズミをまたこの水の張った桶に浮かべてすると、こう少しそのネズミがこう動いたりする、
動いてるように、
まさに生きてるように見える、それが左甚五郎が黙ってそのネズミの掘り物を置いていってする、それがね、その後にこの掘り物は一体何なんだと素人が掘ったもんじゃないんじゃないかっていうことになって、このネズミの掘り物がだんだんだんだんここから有名になってきて、そのネズミの掘り物を見たさに人がどんどん集まるようになってくる、でこれ左甚五郎の作品やってことになって、それでこのちっちゃなお宿がそこからお客さんでいっぱいになる、でもその時にずっとあの左甚五郎のあの一晩の出会いの感謝のことをその家族は一切忘れることなく、増長することなく、みんなおもてなししてしたという、その左甚五郎があの二高東照宮の見ざる言わざる聞かざるのあれを掘って掘り張った人や、だから始まってここの場所から見るとこの一つのこの門がある、戸賀家康の墓がある、その延長線上には皇居がある、その延長線上に伊勢神宮があるみたいな一直線上のこの場所に家康を埋めたとか、もうそういう逸話がいっぱいあんねん。五重の塔もあったりするけど、その五重の塔の大黒柱は実は地面に突き刺さってなくて、地面からほんの数ミリ浮いてんねん、地震が来た時に刺さってると五重の塔は揺れてまう、でも浮いてたら揺れを吸収するようにわざわざ作られているとか、現代の建築でも真似のできないようなことをあの時代に作ってとかっていう、そういう隠れ話題がいっぱいあるんやって、もうまたこの日光東照宮行こうか、
うわちょっと行きたなった、
入り口から出口まで喋るっぺなしに喋るからもう
へえ
意外あこんなツアーやったら面白い
かな、面白いっすよね、
あいや絶対面白いと思いますよ、
でも暇かかんで途中で左甚五郎についてほんまもっと詳しく喋り始めたり眠りてるとかし始めたりとかさ、
ほやけどこうなんかね
でも今のも僕せど落語で1回か2回聞いただけやのに、
よーしって覚えてるわ、
言えますねほんまね、2回ぐらい聞いただけなんだこれ、
なんかこう喋るんがやっぱり社長うまいやないですか、ほやもんでこう聞き側として面白く楽しく聞けるっていうためになるしっていうのはすごくこうその辺のガイドさんと比較は全然しないですけども、もうなんか僕らみたいな小学生みたいな人間でも楽しく聞けるか学べるかなと、
ね、うちの息子らはなんかそうやって僕は話してきてるのもあるから、結構日本っていうのが少し入るっていうところもどうもね、なんで言ってた、もう時間ないけど、お父さん日本は本当に神武天皇から2600数年の世界一の歴史がある、 でも戦った外国と戦争したのはものの30年弱、うん、アメリカは建国220年、そのうちの200年戦争してるって、うん、だからアメリカの真似してたらいかんって、うん、日本のことを掘り下げなあかんってこの間も電話で言ってたもん、
う
ん、すごい
すごい
ねえ、うん、
すごい。
なんかそんなこんなで、はい、お届けしました。ビリビリ元気この辺で、はい、お別れとなります。はい、中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
なんか発音良くなってる。
明日
明日じゃなくて。